優しさふわり、あなたの隣、生きる喜びをありがとう。
人権、心の小窓。皆さんこんにちは。この番組はミクシ人権童話教育協議会がお送りします。市民の皆様一人一人が人の心を大切にし、幸せな気持ちで暮らせるような温かい話題、人と人とのつながりや思いやりなどの詰まった話題をお届けしています。
先日、今年度2回目となる三木市人権童話教育協議会のフィールドワークが行われました。その様子を事務局の前田信俊さんにお越しいただき、お話を聞きたいと思います。前田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは今回のフィールドワークについて聞かせていただけますか。
昨年は戦後80年ということで、さまざまなところで平和について考える催しや戦争の無誤さ、悲惨さを改めて知るイベントが行われました。そして三木市人権童話教育協議会でも、平和について市民の皆さんに考えていただく機会を持ちたいと思っていました。そこでその機会の一つとして、12月に平和について考えるフィールドワークを企画しました。午前中の視察先は神戸市兵庫区に残る神戸空襲の跡を巡りました。昭和20年の3月から6月にかけて、神戸では大規模な空襲により大きな被害を受けています。中でも軍需工場があった兵庫区ではその被害が大きく、焼け焦げた跡が80年経った今でも残っています。また、空襲で犠牲になった方を祀る慰霊碑もあり、それらの戦跡を確認しながら回りました。神戸空襲を記録する会の事務局長の古城智子さんのガイドにより、空襲にまつわるお話を聞きながら、平和について考える研修ができました。
なるほど。平和についての研修をされたということですね。では、午後はどうされましたか？
はい。午後は同じ兵庫区に3年前にオープンした兵庫の津ミュージアムを見学しました。ここは初代県庁館と兵庫始まり館の2つの施設でできており、兵庫県の歴史について学習できる施設です。初代県庁館ではガイドボランティアの方の楽しいお話を交えた説明により、明治初期に兵庫県がスタートした時の様子などを学び、兵庫県について改めて興味を持つことができました。その後、兵庫始まり館で兵庫県の歴史に関する展示物を見学しました。初めて知ることも多くあり、興味深く施設内を回ることができました。
それでは、参加された皆さんはどのように受け止められていましたか？皆さんの感想などをお聞かせください。
はい。今回は17名の方に参加いただきましたが、その全員の方から今回の研修について、良かったや、やや良かったという回答をいただきました。理由として、初めて知ることが多くあったや、戦争をより身近に感じることができた、また、神戸空襲のことは知っていたが、今日の話を聞いて自分や家族がその当時に生きていればと考え、自分事として捉えることができたなどの意見がありました。皆さんがそれぞれに平和についてしっかり考えることができたように感じます。 また兵庫の津ミュージアムについては兵庫の歴史に関心を持つことができたなどの意見が多くありました。
なるほど。参加者の皆さんがそれぞれ有意義な研修をされ、新たな学びを得られたようですね。それでは最後に、市民の皆さんにお伝えしたいことがありましたらお話しください。
今年度のフィールドワークは今回で終わりましたが、来年度も同じようにフィールドワークを行う予定です。市民の皆様が現地を訪ね、その場の雰囲気を肌で感じながら、新たな学びができるような研修場所を選んで企画していこうと思います。企画ができましたら、参道教だよりなどでお知らせします。皆様に研修していただく場として有意義な機会になると思いますので、ぜひご参加ください。また参道教では11月の研究大会をはじめ、さまざまな人権研修の場も用意し、皆様のご参加をお待ちしておりますので、よろしくお願いします。
三木市人権童話教育協議会では、人権学習を深めるためにさまざまな取り組みを進められています。市民の皆さんにとっては人権についての学びを深める絶好の機会となりますので、多くの方にご参加いただきたいですね。本日は三木市人権童話教育協議会が12月に実施されたフィールドワークについてお話をお聞きしました。前田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では皆さんのメッセージをお待ちしております。あなたの身近にホットな話題などがありましたら、三木市立総合林保館までお寄せください。電話82-8388、ファックス82-8658です。三木市人権童話教育協議会がお送りしました。それではまた来週。